バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんは。302回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
岸です。
どうもこんばんは。
こんばんは。
いやちょっと皆さんちょっとノイズうるさくない？ボワーみたいな。
そんなことない
っ
すよ。
ちょっと静かにしてよ。これ皆さん聞いていただけますでしょうか。このノイズはね、実はエアコンがついてるというノイズなんですけど、いつもね収録の時はエアコン消すんですけど、暑いんだ。で、今までちょっと会議があって
ちょっと待って、俺だって暑い時立たされて、
お
外に出されてクーラー消した状態でバスターやりましたよ。
やったやろ俺も、
はい、
だからあの時は暑かったから、
もう、
はい、あの暑かったけど俺が我慢してるんだから、はい、キリも我慢しなさいよっていうことや。
なるほど。
そうやん。
でももう僕いつも車の中っすよ。
暑いよねそれ。
暑いし、まあまあ夜だからそこまでですけど、
ちょっとエンジン今つけてみ。
いや今エンジンつけてます。
お前ちょっとしばくぞお前何やねんそれ。
僕そういうとこ嘘つけないんすよ。
お前そこは嘘ついとけよ。お前エンジンまさかのかかっとんかよ。
そこは
何やねん。僕はエンジンかけずにノイズが出ないように静かにしてます。暑い中我慢してんのに岸さんひどいわ的な話は思ったで、リスナーも俺も。お前つけてんのかよ。
いやでもね、
びっくりするわ。
全部音量下げてますからね。
だいたいテレビつけてる時あるの収録中に。お前もう俺がエアコン我慢してるのにテレビつけながら、はぁもう考えられへんわ。お前そういうとこやで。
いや真っ暗なん
だよ。最低な男やな。ほんまに。はぁはぁじゃねえよ。ほんま。
いやー下手こいたわ今。
ちょっと俺、尊敬されてる後輩に。
されてますよ。もちろんじゃないですか。
マカラなんか全然そんな、もう言っとくけどね、
はい、
俺はもう兵庫のカリスマに言われてますから
聞いたことあるな最近、ね、最悪やわ
ああ、まあそんなこんな、
う
ん、どうぞどうぞ。
僕も兵庫県が負けたらほんまに怒りますよ。
うん、
ほんま兵庫判定しますよ。
まあカリスマでも何でもないお前が評価判定したところでな
確かに
いやいや今はねもうバストラというねジャンプ台を使って、あなたも兵庫のカリスマ言われてますから。
意外と
似てない。あかん。
似てる。あ似てますよ。あの人の特徴ありすぎるから誰でもできるんじゃないですか、うん、あれ。
え、それ褒めてんのディスってんのどっち？
どっちやろ。
いやのっけからね、笑いでお届けする302回目のバスケトークラジオですけれども、現在2018年8月6日は月曜日、23時14分19、20、21秒というところで、収録しているわけですけれども、今日早速バストラやっていきましょうよ。
はい、やっていきましょう。
インターハイは準決勝でした。
準決勝です
。
男子からいきましょう。
はい、男子からいきます。
はい、男子、やっぱ10時からのゲームが中部第一と、東海大諏訪ですね。
諏訪ね、うん、
はい、スコアからいくと76対72、中部第一が勝ちました、
うん、中部第一勝ったか。
はい、ちなみにこれ昨日も言ったんですけど、中部第一は今年の練習ゲームから招待試合から全てを含めて、
うん、
東海大諏訪に一度も勝ったことがありません。
素晴らしい。そうなんだ。
はい、それに、まあ加えての、
うん、
あれですね、一人取られてる中でのゲームだったんで。
ああそうかそうか。
はい、これはねすごい嬉しい勝利ですよね。
すごいな。
はい、中村拓人選手が、まあ、向こうのですね、海外で今プレーしてますけど、はい、
うーん、
いやーもうゲームちょこ、まあ、半分ぐらい 見たんですけど、うん、両チームともやっぱりルーズボールが半端なかったですね。リバウンドもそうですけど、
あそう、
もうどれだけそのなんつう飛び込んだりするようなシーンが多かったかっていうところですよね、
うんうんうんうん、
だから外に出そうなのをもう飛び込んででもこうマイボールにしようとする気迫であったりとか、
うんうんうん、
そういった部分はほんまに早かったっすね、今日のゲームに出てね。
そうなんだ。 へ
え。結構ロースコアな展開でいってたんですけど、
うんうん、
まあ、やっぱり3ピリ4ピリはちょっと点数入ってきましたね。まあ東海大諏訪目立ってやっぱり11番の小鉄くんと、
うん、
それからやっぱ4番、
うん、
それから15番、この15番素晴らしいじゃないですか、
米山ジャウバ選手ね。
はい、15番いいですね。
ああそう、
リバウンドもいいし勝負アタックも強いしね、もう多分1年生ちゃうかなと思うんですけど。
ああそうなんや。
で体格もすごくいい。
ああそう、
うん、それとやっぱ5番も今日も光ってたね。
ああ超選手、
はい、じゃフックシュートがあるんですよね。
ああそうなんや。
はい、左のフックシュートが、
ほうほうほうほう、
まあ、でも結構狙ってるのか狙ってないのか分かんないですけど、
うん、
すごいシュートが何本か入りましたね今日。
ああそうなんや、
はい、
おただ打った数は27も打ってるね。
ああ今日結構攻めてましたね、ゴリゴリゴリと。
うん、27のうち7本沈めて 25% っていうフィールドゴールです。
ああそうなんや。まあまあ落としてもう一回自分でリバウンド取ってますからね。
うん、
それでまた落としてっていうのがあったかもしれないですね。
ちなみにリバウンド、オフェンスリバウンド、ディフェンスリバウンド合わせて11本チームハイ。
なるほど、
うん、
いやーまあそうですね、東海大諏訪はディフェンスも、
うん
うん、結構ハードですからね、ハーフから。
なるほど。
ただやっぱりこのレベルになってくると、
うん、
両ガードともやっぱり潰されるっていうことはほぼほぼないですね。
ああそうなんや。
だからゲームコントロールしっかりできた上での、
うん、
まあ、最後のショットが落ちてリバウンドがどうなるかっていうところがやっぱ大きい感じですね。で今日もやっぱりチーム第一の5番の小用シュートを打ってたんじゃないですかね。
うーん、
でいいところですごい決めたんでね、5番今日
青木雄平くん、
はい、
うん、
スコア的にはでもそんないってないかもしれないですね。
スコア的には12ポイントをマークしてますね。スリーポイントは12の2、16%、 それからミドルは1の1、100%、 フリースローは7の4、57%、 プレイングタイムは37分26秒ということになってます。
なるほど。でもやっぱり打つんですよね、この選手。
スリーをかなり打ってるね。
打ってますね。でも僕が見た試合で入ってる試合を見たこと一度もありません。今までのその招待試合とかで見てもやっぱ入ってはないですね。
いやーでもこれだけ打つってことはキリさんたまたま入ってないゲーム見たんちゃ
う。そういうことになりますよね。
そうそうそう、まあこの選手12本打ってるんですけど、
はい、
じゃあ2番目によくスリーポイント打ってる人、
はいはいはい、
これが11番の中曽根選手4本なんですよね。
はいはいはい、
もうそれ以外は1本とか2本しかスリー打ってないんですよ。
ああそうなん
だ。だからこの中部第一で打ってるのはほぼほぼもう青木雄平選手だけということになります。
なるほど。
うん、
今日はインサイドの留学生もいいとこで得点取りましたよ。
ああそう、ほうほうほう、はい、いやこの留学生15番の子でしょ。
はい、
オフェンスディフェンス合わせて16本のリバウンドを取ってますね。
なるほど。
ほんでおそらくこれフィールドゴールセカンドショットですかね。9本打って7本沈めてますね。
ああ結構やっぱりゴールした多かったですね。
しかもプレイングタイムはなんと驚くなかれ20分40秒しか出てないんですよ。
ああそんなもんなんや。
あ20分40秒だから半分だけ出て16本のリバウンドを取ってるから。
なるほど。もう一人の留学生は出てないってことですか。
もう一人の留学生は出てるんだけどこの人も19分20秒、だから19分20秒足す20分40秒足したらちょうど40分になるんで。
なるほど。
楓15 と、8がちょうど入れ替わって出てるんですけど、
は
あ
は
あ、この人のリバウンドは3ということになってます。19分20秒出てね。で4得点をマークしてます、はい、ただこのちょっとスコア振るわなかった方がスタートの外国人ですね。
なるほど、
うん、
まあでも諏訪はやっぱりこの留学生とかに入ると寄りが早いですね。
ああそうなんや。
そして上で狙うんじゃなく必ず一回ちょこっと下げる、そこをもう狙って下で叩く、うん、もしくは下で、うん、ボールを支配するっていうシーンも結構目立ちましたね。
これ見たかったな、見なかった。
これはもう欲しびれるような試合でしたよ。残り5分まで、うん、わからないし、うん、その残り5分までも、
うん、
諏訪がリードしてましたからね。だけど中部第一は4点差ぐらいまでがもうやっぱり最大食らいついてるところだったんで、
うんうんうん、
6点7点と開かれたことはちょっとなかったんで、そこで一気に持って帰った時の4ゴール差、
うん、
これが残り1分半とかだったんで、
うんうんうんうん、
これはもしかしたらこのまま中部第一いけそうだなっていう雰囲気になりましたけど、やっぱ最後の最後までわからないけど、諏訪はちょっとね惜しかったっすね。
あーそうやな、キリがもうほんまに押してた小鉄くんも準決勝で消えちゃいましたね。あ、準決勝か。
そうですね、
準決勝まで来てもすごいな、諏訪な。でも練習ゲームで負けてなかっただけに諏訪の選手にしたら悔しかったやろうけど。
そうですね、
第1から言わせればその今までの練習ゲームの負けがここで実ったという形になり、あの負けがついてなければここでの勝利はなかったかもしれないというね。
そうですね、やっぱり日本マネージャーが声出すんですよ、チーム第1は。
女の子？
そう、女の子ですね。
去年から言ってる子？
あの子は卒業したんでまた新しいマネージャーですかね。
へえ、そういう教育
されてるんだろうな。よく聞こえますよ。そうですね、やっぱり残り24秒のショットクロックから数声出しますね、
うん、ああそうなんや、
はい、
うん、
あとやっぱりベンチとその応援との一体感っていうのもすごく感じますし、
あそう、
やっぱり愛知での開催としてのやっぱ出場してるチームじゃないですか、その辺のプレッシャーも結構大きいと思うんですよね。
そうやな、まあホームのチームなんでぜひねこのまま勝ち上がっていってほしいですね。
そうですね、あとはもう一つ勝って優勝というところですからね。
そうやな、
はい。次の試合いきます。
はい、
次の試合は開志国際と明星、
はい、これ明星つけてたね、キリ君。
僕は開志国際ですよ。
開志国際言ってたっけ。
はい、95対75の開志国際勝利です。
ああそうかそうか、
はい、この試合も前半までちょっと見たんですけど、
うん、
もうスコアでいうと20点差かもしれないですが、
うん、
全くもって手も足も出てない状態でしたよ、明星は。
そうなんや、
はい、まあ、インサイドの開志国際の留学生が強いっていうのもありますけど、
うん、
多分7番だったかな、サウスポーの子もすっごい綺麗にシュート入りますし、
うんうんうん、
外のスリーも入りますし、開志国際はブレイクも出るしディフェンスもいいし、トータル的にはやっぱり一番優れてますね。だから明日の中部第一のゲームがどうなるかは分からないにしても開志国際のレベルは非常に高いと思います、
うん。リバウンドはどうやろ。
リバウンドも開志国際の方がはるかに強い感じでしたね、見てて。
あそうなんや、
昨日の明星との東光学園だともう明星の方がリバウンド支配してたんですけど、
は
あ
は
あ
は
あ、今日はもう全く開志国際の方がやっぱり上ですねっていう感じでしたね。
そうか、なるほど。
まあね、明星ももうちょっと競ってたりとかしたらゲーム変わってたかもしれないんですけど、十何点とか追いかける展開だったんで、もう外のスリーばっかりに頼った感じで、そのスリーが落ちると、開志国際にリバウンドがきっちりいくっていうような感じだったんで、やっててつらかったなっていうゲームじゃないですかね。
ああそうなんや、
はい。
でも出だし同点とかそんな、もう本当の出だし一緒ぐらいやったところからもう一度もリードを奪えずいっちゃいましたね。
そうですね、 一番最初からもう開始国際開始国際って言ったんで、
うんうんうん、
最初はもう0対5でしたから、
うんうんうん、
これはやばそうだなと思いながら見てたんですけど、やっぱり結果的にはそうなっちゃいました。
そうか、
はい、
うんうんうんうん、
まあ、明日留学生と留学生の対決っていうところもやっぱり見ものですし、
うん
うん、まあ何があるか分かんないですよね。
そうやな、これも楽しみにしておきましょう、
うん、はい、どちらにしても初優勝になりますよね。
そうやんな、
はい、
いやーすごい楽しみ、
楽しみですね。明日は、うん、10時から、
うんうんうんうん、
中部第一と開志国際の試合は行われます。
これは明日仕事で完全に見れないね。
私も見れないかな。
全部見れないね明日は、残念ながら。うーん、
まあ後で J スポーツでちょっと撮ってもらったのを見ようかなと思います。
そうやな、
はい、
うんうんうん
うん、女子行きましょうか。
行きましょうか、
はい。女子はトントン、女子は、岐阜女子と大阪桐蔭、
うんうん、
66対51で岐阜女子が勝っております。
すごいな、東海強いね。
強いですね、まあ、でもここまで大阪残ったのも、
うん、
予想してなかった部分もあったんで、
うんうんうん
うん、やっぱ近畿勢がこうやって残ってくれると嬉しいですよね。
嬉しいな、
はい、
うん、
この試合は見られたんですか。
ここ見てないんですよ。
あ、これ見てない
ん
ですね。
うん、
やっぱりなんだかんだ言っても岐阜女子決勝まで来ましたね。
来たね。
そうですね、
立ち上がりがちょっとこけたね桐蔭。
あ、まあそうですね、ここ、うん、と3ピリですね。
残り、うん、残り2分ってことないか、残り3分ぐらいまで1ピリね、
はい、
残り3分ぐらいまでノーゴールやったみたいですよ。
なるほどね。まあ岐阜女子かっていうところですよね。
すごいな、
ですね、
うん、まあまあちょっと見てないからね、あんまり詳しく話できないんだよ ね、ここは。まあ、
次の試合は多分ちょっと見られたっていうことだと思うんで。ああ、そうやね、
次行ってみましょうか、
はい、はい、桜花学園と四日市商業は94対61桜花学園となっております。はい、この試合は、
うん、
東海大会でも当たってて、
うんうんうん
うん、100何対50ぐらいのダブルスコアで桜花学園が勝ってたんですよ。
そうなん、
はい、ただ井上監督的にはもう四日市は相当レベルを上げてきてると、
うんうんうんうん、
もうあの時戦った四日市とは違うから、
うん、
明日は何が起こるか分からないという形で臨んだ今日の一戦ということですね。
なるほど、
はい、このゲームは岸さんの方で、見られたということでちょっと教えてもらいたいですね。
いや見たけどね、何から話しようかな。まあいろいろあるな、ちょっと待ってよ、まあ、今ちょっと思いつく順番から言うと、
はい、
いや桜花のガタイよ、
いいですよ ね、
インサイドの質がもうえぐいよ。ほんでもうなんかね、桜花のハーフコートバスケットになってもちょっと、逆サイドからこうカッティングしてきたりするのをボディチェックで止めようとするんですけど、なんか軽トラにぶつかったみたいな、首グニャーになってましたもん。あの子はね、何番の子やったかな、堀江優美選手11番、
はいはいはい、
この子はほんま線細い、細くないんか細いんやろな、でもあの桜花から見比べたらもうガリガリの子に見えたんやけど、アップで映るとねそんな細くないんですけど、
はい、
まあなんせ堀江優美選手11番170後半ぐらいあるんかな、めっちゃ一生懸命こう、オフボールのインサイドのポジション争いをゴリゴリこう頑張って守るんですけど、ぐにゃんぐにゃんにいかれてましたね。でもすっごい能力あるわ、大きいけど ミドルも綺麗に打つしさ、もうほんまええ選手やなと思って頑張ってたよ。それからね、まあ大川はもうスター揃いやから全部紹介しなあかんようになるけど、
はいはい、
やっぱ坂本宮城選手、何でも持ってるね本当に。
なるほど。
それからもちろんだけど、今日は9番の岡本選手良かったんじゃないかな。
なるほど。
それから江村選手ね、ちょっとね僕大川の選手気になったのがオーバーヘッドパスがめっちゃ多いんですよ。
なるほど。
まあ、うまいことそれが通ってるんで、なんか井上先生がそういう風に指導されてるのかどうか分かんないですけど、僕はあんまちょっとオーバーヘッドパスってあんま好きじゃなくて、
はい、
んって首をかしげるところもあったんですけど、それがね全部綺麗にうまいこと裏に通っていくんですよね。でこの11番の堀江優美選手、四日市商業の選手がこうコースカットして前に立つもんで、フルフロントで立つもんで、そこの裏を すごい速い判断で掘るんですよね。
はいはいはい、
それがうまいこと通ってて、なんていうかな、そのパスがオーバーヘッドパスでした。だからなんということもなく、別にすごい切られて残念でしたとかではなく、いっぱい通るんですけど、あのオーバーヘッドパスだけちょっと気になったかなっていう感じかな。
なるほど。
よかったですよ。で倉持選手もちょっと出てたね。昨日やったっけ、出てなかったの。
出てなかったですね。
ねえ、昨日出てなかったけど今日はしっかり出てましたし、この人8本しか今日出てないけど結構いいシーンも作ってて、
はい、
あのガタイって走力がすごい、まあ、大川みんなそうなんですけど、で四日市も強いの分かるわ。13番のシンデレラガールって盛んに言われてたけど、この13番の田中選手、
はい、
普段スタートじゃないんですよね。だから怪我してこの人出てるんですよね。
なるほど。
でそれが、昨日も一昨日もなんか活躍したみたいで、で今回もこれスタートで、大川戦出てきてたんですけど、はい、早いのよ。
なるほど。
でこの速さを持って、まあ、いいリバウンド、いい形でリバウンド取って、11番の堀江選手とかリバウンド取って、13番にパスが渡って、すごい速さで突破していこうとするんですけど、もう大川戻ってるみたいな。
この
大川はねハリバックすごいあっぱれやったな。いや本当普通で言うとブレイク出ちゃうやろなっていうような、いい形のリバウンド、いい何パスアウトからのブレイクのパターンでもしっかり戻れてたね。そうやな。あとはもうミドルの確率がもう全然違うね、やっぱ質が違う。ちなみに恐ろしいことに、はい、大川のミドルの確率だいたいね参考までに言うと 40% 取れてたら、まあ、シューターやって言われるようなバスケットの競技性があるんですけれども、
はい、
大川はチームで67分の34、
はいはい、
50% キープしてます。
すごいですね、
チームでね。で対する四日市、これアタック予算いってんねんね、71分の20、
はいはいはい、
でアベレージが28をマークしてます。でスリーが大川は、14分の5、 35%、
はい、
で四日市が19分の4、 21% ということになってます。
なるほど。
そうやね、
今日は江村選手はやっぱり38分ぐらい出たんですか。
江村選手はね、出てたよ、長いこと出てたよ。34分出場してますね。
結構出ますね、やっぱマイク。もうチームとしてはいないといけないガードなんですよね。
そうやね。でさ、やっぱりこうさっき話したみたいにインサイドの圧力でちょっと圧倒してて、正直ちょっと四日市商業の方が嫌がってるんかなっていうところあるんですよ。で江村選手からインサイド表取られて裏っていうパターンが多かって、
はい、
でそうするとさ、ちょっと江村選手についてるその四日市の子がそれを嫌ってか怖がってかちょっと離れてくるんですよ。
はいはいはい、
インサイド をケアするかのように少し離れてつくようになってくるんですけど、江村選手はそこを躊躇なく、例えば24秒までたくさん残ってても自分の前にディフェンスがいなければ打っちゃうんですよね。
なるほど。
その大事ポーズとして決めとかないといけないですけど、そこ、そうすると江村選手も張らざるを得なくなってくるんで、そのシーンで江村選手は沈めてました。
なるほどですね。
スリーも沈めてるし、ミドルも高確率、8の5ですからね、 62% の確率でミドルも沈めてるから、江村選手をおざなりにインサイドをちょっと守りに行くっていうことがしにくい状態を、江村選手はなんかそうなりかかった時に綺麗にミドルやスリーを混ぜ織り交ぜて、私から離れたらこうなっちゃうよっていうような、パターンを作り出していいというかな、ディフェンスをよく外に引っ張ってましたね。そうすることでインサイドが余計に行きたいろうし、この人賢い選手ですね。賢いだけじゃなくて能力もあるね。すごいやっぱり、コートワークやったんじゃないでしょうか。
なるほど、楽しみですね、これから2年3年という
、この世代は倉持紀香選手と江村選手と、
あとは1年生やから明星の、岸さんがよく言う15番でしたっけ、14番、あの留学生と同じ学年じゃないですか。
ああそうか、
はいはいはい、
この学年も強いな、ほんますごい時代になるやろね、この年は、今の1年生ね、大岡の。
そうですね、この時代強いですね、
すごいわ。まあでもね、大岡はそうあるべきでしょうね、このタレントの揃え方といい、そうじゃないと嘘でしょって言われるところですけど、対する四日市ですよ、記憶来ましたよ、ここまで。
よく来ましたよ。僕
もうほんまね、なんかしびれた、本当にめちゃくちゃいいチームやわ。
ですね、こんなに東海勢がベスト4に残るなんてね。
いや選手かってさ、これ分散してるってことでしょ。
ですね、
だから四日市商業強いし、岐阜城だって強いし、大岡だって強いってことでしょ。
まあそうですね、
普通引っ張られて1箇所集まったりせえへん、それが東海が3チームも上がってくるなんてね。でそのうち一番大きいのは四日市商業ちゃう、これ。
そうですね、
殊勲賞です私の、
はい、
すごい良かったな。さてさて、ちょっと私の説明では拙いので、ここの選評だけを紹介しようかな。
はい、お願いします。
四日市大岡、ちょっと開いちゃったゲームやけど、ちょっと僕はこの四日市商業を応援してたので、ちょっと紹介したいと思います。第2シードを破り勢いに乗る四日市商業を迎えるのは絶対女王大岡学園。どちらのチームが決勝に駒を進めるのか、白熱の準決勝第2試合がここに幕を開ける。1ピリ、両チームともにハーフコートマンツーマンでスタート。オープニングショットは準決勝のプレッシャーを感じない柔らかなタッチで四日市商業11番堀江が決める。大岡学園はミドルレーンのボールを回しからインサイドを効果的に攻め得点を重ねる。体格で劣る四日市商業であるが、積極的なドライブで相手のディフェンスを崩し、果敢にルーズボールを追い得点につなげる。大岡学園はどこからでも得点できる高いオフェンス力で点差が開くと思われたが、四日市商業は6番浜田のスリーポイント、それから11番堀江のインサイドアタックで、食い下がる。お互い得点を入れ合う形となり、24対20の大岡学園4点リードで1ピリを終えた。2ピリ、四日市商業の4番伊谷の得点から始まったが、大岡学園の厳しいディフェンスが輝きを見せ始める。四日市商業がオフェンスでリズムを失うと、大岡学園7番のモハメドがインサイドで躍動する。得点を重ね一気に12点差とすると、たまらず四日市商業は前半2回目のタイムアウトで修正にかかる。ディフェンスを 3-2 ゾーンと変化させるが、大岡学園の勢いが止まらない。終了間際に四日市商業13番田中が意地のスリーポイントシュートを決めるが、50対31で大岡学園が19点の大量リードで前半を終えることとなった。3ピリ、四日市商業はハーフコートマンツーマンディフェンスに戻す。しかし大岡学園急 9番岡本を止めることができない。リードが開きかけたところで四日市商業11番堀江、13番田中が奮起し得点をもぎ取る。さらにタイムアウトで勢いを取り戻そうとしたが、大川学園の4番坂本、8番平下の連続スリーポイントシュートなどでさらに点差を広げられ、74対75と大川学園29点リードとなった。4ピリ、大川学園はメンバーチェンジした12番倉持が活躍。四日市商業もオールコートマンツーマンで反撃のチャンスを伺い、連続得点で一気に得点を縮めた。しかし交代した大川学園14番留学生がゴール下で存在感を発揮し、最終的には94対61で大川学園を勝利し決勝に駒を進めたって書いてあります。ちょっとね、文中にゾーンを敷いたって書いてますね、
はいはいはいはい。
でこのゾーンの時にね、大岡がもうお手本みたいなパスワークとアウトサイドシュート沈めるんですよ、
はい、
あれはねちょっと四日市商業たまらなかっただろうね。今までやっぱインサイドでゴリゴリ行かれてて、わー辛いなっていうところをゾーンに変えてるところで、今度はゾーンの外の攻めのオプションでそれをしっかり沈められてるっていう、ここはね本当お手本みたいな、大川学園チーム的に柔軟やなと思いましたね。
なるほど、
うん、素晴らしい好ゲームでございました。
そうですね、明日の岐阜城との対決も楽しみですね。
ねえ、岐阜城大川なりましたね、うん、で第1対開志国際、
はい、
うん、これまた楽しみでございます。
そうですね、でも決勝戦はなんとかちょっと見たいな、
うん、見たいっていうか見れるんかよ、ええな。
いや見れるかな、まあちょっと、まあ全部は見れないにしてもちょこっと見て、やっぱバスラ臨みたいなって思いますね。
そうか、
そうですね、まああっという間ではないんですけど、うん、我々にとってのこのバスケトークラジオ、
うん、
あっという間に決勝戦まで来ちゃいましたね。
いやほんま駆け抜けたね。
そうですね、
うん、途中寝不足になって俺ちょっとね予定の時間に起きれず寝てしまってた時もありましたが、なんとか皆さん の予定を繰り合わせていただいて収録できたし、
はいはい、は
ずちゃうこれずっとやってんの。
そうです ね、まあ、ここの1年の中でウィンターカップ全部やろうとかそういうのありましたけど、
うん、全部やった。でもやりきった、
やれなかったですね。1日空いたとかやっぱ2日空いたとかっていうのはありますね。ちなみに今日はその、今日になるのかな、カザフスタンと日本のゲームもありましたね、
うん、
アンダー18の。
どうなったの。
ね、得点をズバリは言えないですけど、ダブルスコアぐらいで日本が勝ちました。84-44とかそれぐらいで。
おお、いいじゃない、いいじゃない。
はい、富永選手が確か23得点の、はい、スコアだったと思いますね。
おお、すごいすごいすごい。
スタートだけはちょっと覚えてますよ。富永選手、うん、桜ヶ丘、
うん、
中田選手、大堀、
うん、
ね、広島南のセンターが出てましたね、はい、であともう2人が、松崎選手福岡第一、
うん、
あともう1人が誰やったかな、うん、っていうようなスタートでしたね。
なるほど、
はい、まあでも40点差ぐらいで勝ったのってすごいですよね。
すごいよそれ、圧勝やん。
圧勝ですよね。
40点やったら100回やったら100回勝つわ。
まあまあ勝ちますよね。
なあ、20点ぐらいって分からへんけど、40点差つくっつったら100回やったら100回勝つやつやわ。
そうですね、また、次のゲームがあるとのことですけども。
なるほど、楽しみにしておきましょう、はい、そっちも。
そうですね。
ねえ、今日はこんなもんかい。
はい、こんなもんでございます。
お、今日は34分10秒というところでございますよ。
うん、
うん、いい感じね。
ですね。
はい、皆さんもご存知の通り、バスケットオークラジオは、株式会社オンザコート、株式会社ヤング商事の2社のサプライズスポンサーを受けて運営されております。皆さんもバスケ入りようでございましたら、ぜひ、パワーハウス直営店ございます、それからスポーツ店にも商品たくさん並んでます。 からオンザコートの商品もたくさんあるので、オンザコートさんは、オンザコートさんの直営店や、スポーツ店でお買い求めになられてはいかがでしょうかというところで、302回目のバスケトークラジオを終わりたいと思います。本日もお楽しみいただけましたでしょうか。お送りしましたのは岸と
KJ でした。
See you next time.
バイバイ。